トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週はですね、最近の犯罪事情についていろいろねお話ししていきましたよね。で今回はですね、具体的な例をもとに考えていきたいと思います。
はい、
で前回ですね、教えて矢野さんのコーナーでエアコンの室外機の話題が出てきましたが、今回はですね、いろんな最近起こったですね犯罪を中心に、まあね、そのことだけ話してしまうと心配する人も増えると思いますので、そのね傾向と対策をねお話しさせていただきたいと思います。
はい、なんか最近の犯罪って堂々と犯罪を犯してる方が増えてるなっていう印象です。だって室外機なんて盗んじゃうのとかさ、なんか連続強盗みたいのもあって顔映っちゃうんですよ。
そうですよね。
でもね犯罪を犯したりするんですよね、はい、ということで今週はですね、最新犯罪の傾向と対策というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター
。この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
今日紹介するアプリは見守る目です。
はい、これどんなアプリなんですか。
これですね、見守る目はですね、阪急阪神グループが運営しているもので、これ子どもさんの情報とかですね、それから PTA の情報とかクラブ活動の情報とか、そういったものを教えてくれるようなアプリなんですよ。でこれ自治体で、導入されていまして、市役所、区役所、教育委員会とかですね。で、関東の方で例を申し上げますと、足立区、豊島区、世田谷区、川崎市、横浜市、狛江市などの小学校とかで導入されてるっていうことらしいですね。
あれですよね、校門をくぐった時とかに専用のスマホアプリでお知らせが届くんですよね。子どもたち無事に登校してますよとか、帰る時とかも校門を出ると、あ、無事に出ましたよとかってお知らせが届くっていうこともサービスでやっていて、合わせてそれだけじゃなくて部活の情報であるとか給食の情報であるとか、そういったものも流してるってことなんですよね。
はい、そうですね。あと一斉メールサービスとしまして、欠席遅刻とかの管理機能もついているということで、これ便利ですよね。僕もね、子供が病気した時学校に電話したりしたんですが、そういったのしなくてこのアプリでできるっていうことで非常に便利がいいですよね。
うん、
あとね、見たことある人もいると思うんですが、子供さんが改札口で通ったりするとなんか音がちょっと違う音が鳴るんですよね。
はいはい、
でああいったのでやっぱり知らせてくれたりとかしてるみたいですね。これ非常にいいものですから、ぜひご興味のある方は、個人での導入っていうのもできるみたいなので、やってみられてもいいかなと思いますね。
はい、今日のワンモアアプリは見守る目でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は最近の犯罪実例をもとに傾向と対策を考えていきたいと思います。
はい、
でこれね、3つ大きくあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、これ、強盗事件ですよね。それから自動車の窃盗事件と、あと銅線ケーブル窃盗、 この3つじゃないかなと思うんですね。
うん、
で連続強盗事件というのが最近よくニュースで目にされる、耳にしてるっていう方が多いと思うんですが、これは店舗ではなくて民家の高齢者が住んでいるところをですね狙っていくっていうのが増えてきましたね。うん、これ宝石店とか、時計店ですね、そういったところっていうのも対策がかなりできているっていうことで盗めなくなってきたっていうことで、うん、民家のしかもやっぱり力が弱かったり、そういう高齢者宅を狙っている。でだいたい粘着テープで縛って、まあ、やってる人は闇バイトとしてグループを作ってですね押し入った犯行というのは多いですよね。で使用した乗用車も、ワゴンも同一グループの犯行ということで、まあ、ニュースとかで、ね、見られた方も映像見た人もいると思うんですが、はい、ナンバーが一緒だったりね連続してやってるっていう風な形ですかね。
うん、
で犯人は逮捕、それから車もコインパーキングで発見。最近はねこういったのをやっぱりこう発見するの早いですよね。防犯カメラがやっぱりたくさん設置されているっていうのが、まあ、現状あるからかなと思いますね。で9月18日のさいたま市の強盗事件、これは強盗殺傷事件になってますね。で指示役の同一犯の可能性がありますっていうことで、これ手口がね非常に似ているっていうことなんですよ。
はい、
でどんな手口かというと、全て勝手口の窓ガラスを割ってで、侵入してる。
うん、
で、身元が、指示役に抑えられて連続犯行に及んでしまってる。これ実行犯のことですね。
はい、
ですからこういった、まあ、対策としてはやっぱり強化ガラス、フィルムを貼ったりとか防犯カメラをつける、それからねタンス預金とかしてる方いると思うんですが、やっぱりねどこで情報取られてるかわからないと思うので、お金は銀行に預けておかれた方がいいですし、そういった情報を人に漏らさないっていうのが対策の一つになるんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、もう狙われたら本当に最後じゃないですけど、狙われないってことをまず第一にしなきゃいけないから、情報もやっぱり多めに出さないようにしなきゃダメですね。
そうですね、だから何でもかんでもね話さない方がいいですよね。
そうですね。
はい、で、それから車、これ11台自動車販売窃盗事件ということで、
はい、
結構ね、8月19日に、取られたっていうのがニュースになってましたけども、うん、これはベトナム人の複数人の犯行グループ、スマートキーで盗み出すっていうことみたいなんですね。
はい、
でこれ途中から運転者がカンボジア語になったりとかしてるっていうことで、外国人の不法滞在者、これも SNS ですね、なので、集まり犯行を行うっていう風な傾向があるみたいですね。うん、であと能登地震の被害宅に、被害者のお宅にやっぱり入ってですね窃盗したりとか、あと酒の密漁をやった、これもニュースになってましたね。
はい、
あと梨の香水、これも窃盗されているということで、でこれですね技能実習生などビザで入国したオーバーステイのベトナム人の方とかがやっぱりね人数が多いので、そういった方たちが、そういうね窃盗手段を形成しているケースが多いっていうふうに、まあ、ニュースでは言ってるんですが、ちょっとね勘違いしていただきたくないのは、うん、私が知ってる会社の方はベトナムの子たくさんいるんですが、一生懸命みんなね真面目に本当に働いてるんですよ。うん、でこれなんでそんな犯罪に走るかっていうと、やっぱり実習生を受け入れる会社の体制がきちっとしてないからっていうのも一つあると思ってまして、なんか来た実習生をいじめたりとかですよ、
はい、
そういったのでなんか辞めさせられたりとかね、
うんうん、
安い給料で働かせられたりとか、それが実際あるんじゃないかなと思うんですね。で僕が知ってるところの会社さんはしっかり面倒見ていらっしゃってて、で待遇もいいのでまた今度増えるんですよみたいなことをね話していらっしゃいました。
はい、
ですからそういう外国人の犯罪っていうのは増えているんですけども、全ての外国人の方が悪いっていうわけではない、
うん、
ここだけはねちょっと誤解のないように、日本人でも悪い人は悪い、
うん、
ね、ですからこれはその偏見を持たないようにしていただきたいと思いますね。
はい、
であと銅線ケーブルの窃盗というのもこれ増えてましてですね、太陽光発電所、こうニュースで見たらこれねちょっと僕はそういう技術的なことに関わってる人間としてはやめてくれよと思いますよね。
うん、
どんだけ大変なことをしてるかっていうのをもうちょっと分かってほしいなと思うんですよ。
はい、
その電力を使っている人、ね、それからそれを組み立てた人とか、 まあ、少しでも CO2 削減できるようにということでやっぱり考えてやっている方もいると思うんですよ。電力供給している方ね、そういったのを切断してやるということはやっぱり許されない行為じゃないかなというふうに思いますね、はい。でこれ6月までの半年間で全国で4161件発生して、1年間の被害がですね5361件だった去年を大幅に上回るペースで、
半年でですね、
そうなんですよ、推移している。だからこのままでいくと大幅に抜いてしまうんですよね。だから本当にこういったのをやっぱり、やめてほしい。で少年犯罪も増えてきてるんですよ。これ7月に埼玉県で捕まった方なんかは18歳から20歳、まだまだ若い方ですよ。これからの人なんですよ、ね、そういう犯罪に大人が巻き込まないでほしいです本当にね、うん、大迷惑もいいとこですよね。でこれ脅されてやってる場合もあるかもしれない。だからラジオ聞いてる方でもしねこういうなんか、ね、グループに誘われてるとかいう人がいたら、これはもうすぐ警察に相談してください、
はい。
うん、その方が一番解決早いですね。脅されても屈せずに警察に相談する、これ一番だと思いますので、ね、よくよくちゃんと行動をとってください、
はい。ね、安易にね分からないのになんか登録しちゃったとかね、ちょっと高額でいいバイトあるからなんて乗っちゃってね、そこで人生変わっちゃうこといっぱいありますもんね。
そうですよ。でまたね誘い方も巧みになってますので、
はい、
やっぱりきちっとしたどこのバイト先かっていうのをきちっと確認してから連絡した方がいいと思いますよ、
うん、はい、気をつけてください。はい、来週もさまざまな問題を解決してまいります。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せちゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする、教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
はい、今日はですね、最近強盗など怖いですねニュースが多いのですが、ドアの防犯対策を教えてくださいという質問をいただきました、うん、ね、これね気にされている方も多いと思いますので、はい、今日はねしっかり教えさせていただきたいと思います。まず玄関ドアはワンドア、ツーロック、これが基本ですね、
うん、2つ鍵をつけるということですね、
はい。でドアは最近アルミのドアが多いので、はい、丈夫ですよね。ですからやっぱり勝手口が狙われやすいです。で勝手口というと道路に面さない、どちらかというと人目につかないところに取り付けてありますので、その勝手口狙われるケースが高いですから、まず勝手口を守りましょう、
うん。
で勝手口守るためにまずどうしたらいいか、外からの侵入に備えていただくためには、これは、防犯カメラを設置していただく、はい。で防犯カメラも、できたら、センサーライト付きの防犯カメラありますので、そういった威嚇ができるものがいいですね。できたらスマートフォンと連動しているとなおいいと思います、うん、ね、外からでもチェックできます、それからですね、次に守らないといけないのはドアですね。内部侵入してきた人が壊そうとするドアなんですけども、勝手口のドアガラスが多いので、まずはここもワンドア、ツーロックにしていただく、
はい。
勝手口って一つしかガラスがついていないので、あ、ガラスじゃない、鍵がついていないので二つ鍵にしていただく。でこれはホームセンターなどに行って簡単に取り付けるものがありますので、まあ、分からない方はホームセンターに行って勝手口の写真を1枚撮っていただいて、このドアに、ドアのロックを補助錠をつけたいんですけど何かいいものをご紹介してくださいということで相談してください。そしてガラスを割られても、外から見えないところであれば開きませんのでね、ドアノブのところに鍵があるというのは誰が見ても知っているんですが、その他のところは見えないところにつけていただくと、ずっとガラスを割っていかないといけないじゃないですか。
あ、そうですね、ね、
そう時間稼げますよね。そして、そのガラスに防犯フィルムを貼っていただく、
うん、
でできたら CP マークの防犯フィルムを貼る、
はい。
で CP マークっていうのは侵入に5分以上かかりますので、なんとかこれで時間稼ぎがまだできる、
うん、
はい。そして、できたら、勝手口以外の窓ガラス割られて入っているケースもありますので、窓ガラスは、できたら雨戸がついている家は雨戸を閉めていただく、うん、で雨戸っていうのは音もしますからね、叩くたり壊したりするとき。それから中のガラスに、防犯フィルムを貼る、ね、これも CP マークのものを貼っていただく、
はい。
でこれで随分守られますよね、
うん。
で、窓の方もやっぱり窓もツーロックにしていただく、
はい。
で窓用の補助錠も売ってありますから、これも、外から見えないところにつけていただくといいかなと思いますね。で今度は家の中に入ってきた、じゃあ強盗犯にどう対処するか、
はい、
これはセーフティールームっていうのを作っていただきたい。でセーフティールームっていうのは家の中で安全な場所、まあ トイレでもいいんですが、いつもいるところ、
う
ん、ね、寝てる時っていうのは多いんじゃないかなと思いますので、寝室なんかがいいと思いますね。で、先ほど防犯フィルムとかで対策をしましたので、音がします、どんどん叩いたりとか、その時は寝室に入っていただいて、寝室も2ロックにしていただくといいかなと思いますね。
うん、
できたら2ロックぐらいあった方がいいかなと思います。で、木製のドアが多いと思いますので、これ簡単に取り付けることができますので、セーフティールームを作っていただく。で、外から侵入できそうな窓があれば、やっぱり先ほどと同じように、カメラ、それから防犯フィルム、そして、窓に、2ロック、これをしていただくと時間が随分稼げますので、7分30秒でしたかね、確か警察が来るまでに、
はい、
その時間がこれだけやっていただくと、なんとか持ちこたえられるんじゃないかなというふうに思います。
もうここまでいくと戦いですね。
そうです、
戦
いです。
だからね、どうやって身を守るかの戦いだなと思って聞いておりました。
はい、
はい、さまざまやってみてください。来週もリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回は現在の犯罪例と対策というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
あらゆる対策をしたら、あとは良いことを考えて気分よく過ごしましょう。
そうです、それが一番です。
そう、いいことを考えた方がいいですよね。
は
い、
そうです。
はい、さて、市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120-9難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけますね。気持ちのいい日にはね、あのお外にも行って、
そう、空でもう見上げてね、いろんな雲がありますから、はい、見てください。楽しいですよ。
鍵だけはしっかりかけて出かけてくださいね。はい、それでは来週もお聞きください。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。